一度きりのこの人生を良い実りのある人生として生きていくというのは大変難しいことです。私たち人間はさまざまな失敗をしたり過ちを犯したりします。それだけでなく悪魔に取り憑かれたような状態になって大きな罪を犯してしまうことさえあります。そこで人間は古い時代からよく生きるためのいわゆる徳目を考えてそれを実践するようにと教えてきます。例えば儒教の教えには五条または五徳と言われる5つの徳目があります。それは仁義礼智信という5つの徳目です。仁は人を思いやること、義は利欲にとらわれずなすべきことをすること、礼は仁を具体的な行動として表したもの、智は道理をよく知り得ていること、信は友情に厚く言ったことをたげないことだそうです。また古代ギリシャの哲学者であるアリストテレスは中庸ということ、つまり多すぎることや足りないことを避けて中間を追求することが徳であると考えました。そして徳目として勇気、節制、気前の良さ、志の高さ、柔和などを挙げた後に正義の大切さを教えているのだそうです。これらの儒教やギリシャ哲学の教えはそれなりに興味深いものです。ただし実際の生活の中でこれらの教えを生活に適応して生きていくことは簡単なことではないでしょう。例えば仁、すなわち人を思いやることが大切だと言われましても、友人が無理な頼み事をしてきたときにその頼みを引き受けてあげることが思いやりなのか、それともはっきり断ることが思いやりなのかは判断するのが難しいことではないでしょうか。あるいは勇気が大切だと言われましても、自分にはできそうもない難しい仕事の依頼を受けたときにとにかくそれに取り組んでみることが勇気なのか、それとも依頼人の機嫌を損ねることを恐れないではっきり断ることが勇気なのかは簡単に決めることができないのではないでしょうか。本日の聖書の箇所にはキリスト教の教える徳目が次のように記されています。これに対して霊の結ぶみは愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制です。これらを禁じる掟はありませんとあります。でこの箇所を読みますと、キリスト教も儒教の倫理やギリシャの哲学と同じようにこれらの徳目を心に留めて実践しなさいと教えていると思われるかもしれません。しかしキリスト教の教えは他のさまざまな教えとは違って人間についての深い洞察に基づいています。聖書は人間とは罪人であると教えています。すなわち人類の先祖であるアダムとエヴァが神様に逆らったためにすべての人類は神様に逆らう性質を持っていると教えています。で、人類が持っている神様に逆らう性質はキリスト教の言葉では原罪と呼ばれます。で、宗教改革をしたカルヴァンという人は原罪とは我々の本性の遺伝的な歪曲また腐敗であって、 魂のすべての部分に広がっていると述べています。つまり、私たち人間が生まれながらに持っている性質は、感情も理性も意志も、すべて神様に逆らう方向に歪められているということなのです。で、そのような人間が生まれながらに持っている罪に支配された古い自我のことをパウロは肉と呼びました。肉というと肉体のことだろうと思う方もおられるかもしれません。しかしパウロの言う肉とは単なる肉体のことではなくて、魂と肉体の両方を含む罪に支配された古い自我のことなのです。19節から21節にかけては、そのような人間の古い自我の思いや行いがどのようでものであるかが具体的に記されています。肉の技は明らかです。それは、姦淫、猥褻、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、怒り、利己心、不和、仲間争い、妬み、泥酔、酒宴、その他この類のものです、とあります。で、ここに記されている15の悪徳については、先週の礼拝で詳しくお話をいたしました。そして、私もかつてはそうだったとか、今でも自分の中にはそのようなものがあると思った方も多いのではないでしょうか。で、そのように思う方にとって、以前言っておいたように、ここでも前もって言いますが、このようなことを行う者は、神の国を受け継ぐことはできませんという、21節の後半の言葉は、非常に厳しい言葉に聞こえるかもしれません。しかし、このようなことを行う者という言葉は、ギリシャ語の動詞の現在形の分詞という形で書かれています。そして研究者は、これを行いが継続的であることを表すと解釈をしています。つまり、このようなことを行うものとは、努力していても時々これらの悪徳に負けてしまうという人のことではなくて、いつもこれらの悪徳を行って生きている人のことなのです。で、そのニュアンスを生かすために、ある英語の聖書は、このように生きている人というふうに翻訳をしています。キリストを信じる信仰を持って生きていても、このような肉の思いや行いは、私たちの人格の中に残っています。そしてクリスチャンの魂の中では、いつも二つの力が対立をし合っています。一つの力は、人間が生まれながらに持っている罪に支配された古い自我の力です。で、もう一つの力は、聖霊なる神様の力です。で、特には、これらの両方の力が互いに譲り合わずに、膠着した状態になることがあるかもしれません。あるいは時には、古い自我の力が一時的に勝ってしまい、それが自分の意思や行動になってしまうことがあるかもしれません。しかし、長い目で見るならば、聖霊なる神様の力は、古い自我の力を上回って、古い自我が当然のようにしていたことをできないようにしてくださるのです。聖霊なる神様は、私たちの古い自我が当然のようにしていたことをできないようにしてくださるだけではありません。人間に新しい思いや行いを与えてくださるのです。その聖霊なる神様の与えてくださる新しい思いや行いを、本日の聖書の箇所は霊の結びと呼んでいます。 実という言葉に注目したいと思います。パウロはガラテの主教会の信徒たちに、キリスト教の徳目はこれこれだから、あなた方は努力してこれらのことを実践しなさいと教えているのではあります。聖霊なる神様があなた方一人一人に、またあなた方の共同体である教会に宿って良い実を結んでくださると教えているのであります。ですからパウロは16節で霊の導きに従って歩みなさいと勧めています。霊の導きに従って歩むとは、絶えず聖霊なる神様に心を開いて聖霊なる神様の働きを受け入れるということです。で、これは信仰生活の中では絶えず祈るということと切り離すことができます。なぜなら聖霊なる神様の導きは絶えず祈ることによって与えられるからです。パウロは霊の結ぶ実として愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制ということを挙げています。霊の結びの最初に愛が挙げられているのは13節のところで、愛によって互いに仕えなさいとありますし、14節では律法全体は隣人を自分のように愛しなさいという一句によって全うされると記されていますように、パウロが愛を最も大切なものとして考えていたからでしょう。ここで愛と翻訳されているのはアガペというギリシャ語です。ギリシャ語には親しい友の愛を表すフィリアという言葉や、性的な愛を表すエロースという言葉や、家族同士の愛を表すストルゲーという言葉があります。しかし新約聖書で神様の愛を表すときには、このアガペという言葉が用いられます。で、代表的な例を挙げますと、新約聖書のヨハネの手紙1の4章9節のところに次のように記されています。これは新約聖書の445ページの下の段のところです。ヨハネの手紙1の4章9節445ページの下の段のところをお読みいたします。ヨハネの手紙1、4章9節、神は一人子を世にお遣わしになりました。その方によって私たちが生きるようになるためです。ここに神の愛が私たちのうちに示されましたとあります。そしてその神の愛に基づいて互いに愛し合うべきことが、その少し前のヨハネの手紙4章7節に、愛する者たち互いに愛し合いましょう、愛は神から出るもので、愛する者は皆神から生まれ愛を知っているからですと教えられています。パウロまたエフェソの信徒の手紙の5章2節のところで、キリストの愛を土台として愛を持って生きるようにと次のように進めています。これは新約聖書の357ページの下の段のところです。エフェソの信徒への手紙の5章2節、新約聖書357ページの下の段のところです。エフェソの信徒への手紙の5章の2節357ページの下の段のところをお読みしています。キリストが私たちを愛して ご自分を香りの良い供え物、つまり生贄として私たちのために神に捧げてくださったように、あなた方も愛によって歩みなさいとあります。で、これらの聖書の言葉から分かりますように、アガペというのはキリストの十字架によって示された自分を犠牲にする愛を表しています。そして父なる神様とキリストの愛を聖霊によって注がれた人は、自分を他の人々のために犠牲にするような愛を持つようになるのであります。ガラテヤの信徒への手紙の今日の箇所の方に戻りますが、愛の次に出てくる喜びというのは信仰によって与えられる喜びのことを表しています。ローマの信徒への手紙の15章13節には、希望の源である神が信仰によって得られるあらゆる喜びと平和とであなた方を満たし、聖霊の力によって希望に満ち溢れさせてくださるようにというパウロの祈りが記されています。ローマの信徒手紙の15章13節です。普通は喜びと言いますと、楽しくて幸せな状態にある人が持つものだと考えられているのではないでしょうか。ところが信仰による喜びは苦難の苦しい状況の中でも与えられます。例えばパウロは迫害のために監禁された状況の中で、フィリピの信徒たちに書いた手紙の2章17節で、自分が自分自身をあなた方と共に犠牲として神様に捧げるとしても、私は喜びます、あなた方一同と共に喜びますと書いています。監禁された苦しみの中でも信仰による喜びが、自分がキリストと一つに結ばれていることによって与えられているからです。キリストと結ばれていることからクリスチャンの喜びは出てくるのです。その次にある平和という言葉は、古代のギリシャの哲学によりますと、体の痛みや心の悩みのない状態を指します。でしかし新約聖書では神様ご自身が平和の神と言われています。つまり神様はご自身の内に、ご自身の内側に平和を持っておられる方なのであります。そして神様はキリストとの十字架によって、神様を信じる者たちとの間に平和を作ってくださいます。そして信じる者たちの心に平和を与え、また信じる者たち同士の間に平和を作ってくださいます。で、そのことはフィリピの信徒の手紙の4章の6節と7節のところに次のように記されていることからもわかります。これは新約聖書の336ページの、上の段のところです。新約聖書、失礼いたしました、新約聖書の366ページですね。新約聖書の366ページの上の段のところ、フィリピの信徒への手紙の4章の6節と7節のところを読みしています。どんなことでも思い煩うのはやめなさい、何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。そうすれば あらゆる人知を超える神の平和が、あなた方の心と考えとをキリストイエスによって守るでしょう、と教えられています。私たちが自分の心の中に平和を持ち、また隣人との間に平和を持つことができるのは、私たちが全てを神様に打ち明けて、神様との間に平和な交わりを持つからだということが、ここからわかります。さて、またガラテヤの信徒の手紙の方に戻りますと、平和の次に出てくる寛容と翻訳されている、これはマクロシュミアというギリシャ語ですが、これは忍耐とも翻訳をされる言葉です。で、新約聖書のテモテへの手紙1の1章16節で、パウロはクリスチャンを迫害していた自分が救われたのは、キリストイエスがまずその私に忍耐をお示しになったからだと述べています。このテモテへの手紙1章16節で忍耐と翻訳されているのが、今日の箇所で寛容と翻訳されている言葉なのです。またキリストの忍耐を知った人は、どんなことも根気強く耐え忍ぶことができるようになりますと、コロサイの信徒の手紙1章11節では教えられています。そうしますと、寛容というここの言葉が意味しているのは、ああ何でもいいですよという、まあ、いわばいい加減な寛容さのことではあります。それはむしろ他の人から悪いことをされても復讐をしないで耐え忍ぶ、そういう忍耐に基づいた寛容さのことなのです。その次に出てくる親切と翻訳をされているクレストテースという言葉は、神様の慈しみを表す言葉でもあります。パウロがローマの信徒の手紙11章22節で、神の慈しみと厳しさを考えなさいという時に、慈しみと翻訳されているのがこの言葉です。ですから他の人に親切にすることは、神様の慈しみを受けていることに基づいていると言ってよいでしょう。そしてその次の善意も親切とほぼ同じ意味と考えてよいでしょう。次の誠実と翻訳をされているピスティスというギリシャ語は、新約聖書ではしばしば信仰と翻訳される言葉です。で、つまり人間の神様に対する信仰のことです。そしてこの言葉は、神様の人間に対する誠実さを表す言葉でもあります。で、その場合は真実と翻訳をされることが多いです。このピスティスという言葉の形容詞の形であるピストスという言葉を用いて、パウロは手紙の中でしばしば神は真実な方ですと記しています。で、そうしますと、私たち人間が他の人に誠実であることができるのは、神様が人間に対して誠実でいてくださるからだということに気づかされるのであります。次のニューアと翻訳されているプラユテースというギリシャ語は、自分が大事という意識を過度に強く持たないことという意味です。そして次の節制と翻訳をされているエンクアテイアというギリシャ語は、 感情や衝動や欲望を抑制することという意味です。興味深いことに、この節制という言葉と、それから柔和という二つの言葉は、同じ言葉が今日の説教の最初にお話ししましたアリストテレスの書物にも出てくるそうです。聖霊の与えてくださる良い実りはギリシャ哲学の徳目と同じではありません。聖書の教える愛はギリシャ哲学とは異なる独自の教えです。しかし聖霊の与えてくださる良い実りの一部分は新約聖書の時代の一般社会の徳目と重なり合っていたということが言えるでしょう。でそうしますと、クリスチャンの柔和と節制によってギリシャ・ローマの人々はクリスチャンの信じる神様の愛へと導かれるきっかけを得ることができたのではないでしょうか。でそしてこのことは現代に生きる私たちにもキリストを明かしするためのヒントを与えてくれていると思います。私たちが柔和と節制を持って生活をすれば、その柔和と節制の元にあるものは何かと考えて神様の愛へと導かれる人々が現れるのではないでしょうか。このように聖霊なる神様の与えてくださる良い実をあげた後で、パウロはこれらを禁じる掟はありませんと記しています。でこれを読み出すときに私たちは大きな励ましを受けることができます。パウロはこれらの徳目を挙げてこれらを守りなさいと命じているのではありません。もしそうだとすれば、私たちは守れと言われてもなかなかそうはできないんですと言い訳したくなるでしょう。パウロが教えていることは、私たちが聖霊なる神様の導きによって歩むならば、愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制という実りを与えられるということなのです。そしてそれらは神様の律法が禁じているどころか、14節にもありますように、神様の律法を全うするような素晴らしいことなのであります。私たちクリスチャンは神様の掟を守るように自分で自分に言い聞かせて生きるというのではないのです。掟の奴隷の状態から自由にされて、聖霊なる神様の導きに従って生きることができるということです。聖なる神様の導きに従って生きるときに、以前自分の力ではどうしてもできなかった愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制を持って生きることができるようになるという、この素晴らしい教えが私たちに与えられています。私たちは日々絶えず祈って神様の聖霊のお導きをいただきながら、これらの良い実を結んでキリストを周囲の人々に明かししながら、この地上の人生を一日一日生きていきたいものだと思います。お祈りをいたします。恵み深き天の地なる神様、私たちは掟を守れと言われて、またこれらの徳目を実践しなさいと言われたとしても、深い罪を持っていますから、それを 守ったり実践したりすることができません。しかしそのような私たちの罪を神様はキリストの十字架の贖罪によって許してくださり、さらに聖霊の導きを与えてくださって、私たちが聖なる神様に心を開いて歩むときに、自分でもできなかったこれらのことが聖霊の実りとして与えられるようになります。そのことを感謝いたします。神様、私たちが常にこの聖なる神様の導きに従い、豊かな実りをいただいて歩むことができるように、私たちを絶えざる聖霊の交わりの中に置いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。